はい、こんばんは。クジラジスポーツ NFL のお時間でございまして、プレイオフ、ファーストラウンドが一通り終わったという段階の今週でございます。というわけで、早速サンフランシスコを呼びます。こんばんは。
はい、まあ、6試合良かったね。
いいゲームでしたね、とりあえずね。やっぱりね。
そうでしたね。まあ、点差はちょっと離れたけど、試合の内容としては、ちょっと充実してるっていうか、やっぱり、ね、上を行きたいから、ガチで頑張った
な、うん。そうそうそう。
試合が手抜いてたとは言わんけど、
うん。
いいゲームでした。あの、ちょっと波乱もあっていう感じかな。
うん。あの、やっぱさすがにインシーズンとはやっぱこう目つき、顔つきちゃうもんね、各選手ね、やっぱりね。
ねえ。うん、それからあの、使って、シーズン中に使ってこなかった連中はね、ブリブリ走る、それから取る。
うん。
それから、あサックするみたいな状態の時にありましたね。
あるあるある。で、あの、やっぱりほら、俺ら二人で言ってたけど、シーズン中の疲れってやっぱどっか出てるのよね、そういう若い衆を使わなければならんちゅうかね、その。
ああ、そう。それもありますね。ね、
うん。
喋りながらということで、最初のゲームですけどね、クリーブランドとヒューストン。
おう、テキサンズ、はい。うん。
ね、これやっぱりクリーブランドだっていう声がやっぱ多かったですよ。2.5 って言ってつけてましたから。
あ、なるほど、
でもね、
はい。
うん。うん。でもまあ、ワンフィードコールぐらいのあれですから、これはまあイーブンで見ていいでしょうね。
うん。うん。
うん。それでね、ちょっとだけ数字言うとね、オフェンスディフェンスで言うと、まあ前回も言ったと思うんですが、クリーブランドがオフェンスではプレイヤーデビューですから、16位。
うん。
ディフェンスでは1位と。
うん。
ということで、これ。まあ、ディフェンス課題からヒューストンとないかなという感じだったわけですよね。
うん、うん、うん、うん、確かに。
それでヒューストンなんですが、
うん、
これが、ヤーデージですが、オフェンスで12位、ディフェンスで14位。
はいはいはい。
まあ、ちょっとパッパってったな、という感じですかね。うん、で、これね、パスヤードで時から行くとね、クリブランドが、19位、ディフェンスが1位とまたこうなってるんです
よ。あ、はあはあ、なるほど。はいはいはいはい、はい。
ね、パスヤードに対してもね、やっぱりね、クリブランドはね、結構ね、マークはしてたわけですね。どのチームに対してでもね。
はいはいはいはいはい。
それで、パッシングだけのことを通るとね、
うん、
クリブランドが16位の、ディフェンスで17位の、うん。ですから、ある程度バランスは取れてるんですよね、パッシングに対してはね、やっぱり。
ああ、パッシング、ディフェンス、オフェンスね、両方ともでね。はいはいはい。
うん、これで、ラッシングになると12位と11位なんですよ、ディフェンス、オフェンスでね。
ほうほうほう。
ここのところ、だからね、何位だってなっててもね、これ、数ヤードしか違わない場合もありますんでね、ただ、プラス3言ってますから。
うん。
そういうところもあるんです。まあ、これ、タンパベイになると、ちょっと、言うちゃ悪いけど、あんまり期待してなかった、あ、じゃあ、ヒューストン、あんまり期待してなかったですよね、我々としては、ね。
いや、ね、シーズン当初から、もたつくやろうというのは分かってたのよ。どっちにしてもね。なんとなく、ノーマークっぽいよね、という感じがしてましたが、まあ、クォーターバックは新しくなり、なんだかんだして、気がつけば、プレイオフというね、はい。
ね、で、ヘッドコーチも変わりの。
ね、あ、そうそうそうそう、それあったね、確かに、う
ん。で、我々の見方としてはさ、週5、第5週くらいの時に2勝3敗 ?3 勝2敗
うん。
あ、ちょっと嫌だっていう感じをちょっと受けたです
よね。そうそうそう、勝って負けて、なんかそんな感じでしたもんね、はいはい。
で、これでいくとヒューストンが、Aシーズンのあれからいくとオフェンスで12位、ディフェンスで14位と。
ほうほうほうほう。
ね、それから、パッシングでいくと、オフェンスで12位、ディフェンスで1位な。これ並んでるんですよ、クリブランドと。
はあ、でもパッシングディフェンスはいいわけやね。はいはいはい。
で、ラッシングになると、これはまたちょっとあれなんですけど、22位と6位なんです。ですが、オフェンスが22で、ちょっとラッシングができてなかった。というか、走れなかった。
ああ、でんねん。だから当然、パス、オフェンスせざるを得ないわけね、これね。
うん。ですけど、まあ、このゲームに関して言えば、ラッシング良かったですもんね。
よく出ましたよね、確かにね、ラッシングね。うん。
ですから、ヒューストンのヘッドコーチも、これファーストシーズンですけど、勝ち越せた、ワールドカード来た。
うん。
これでも合格でしょうね。よかったですよね。
これは首も繋がるし、オーナーホクホクですよ。の取ってきたみたいな感じですからね。はいはい。
え？うん。それでね、12チームしかないわけですけれど、
うん。
クォーターバックのあれからすると、クリブランド、フラッコ、これ 5ゲームしか出てませんけれど、
うん。
あ、違う違う。この、ワールドカードに限って言えば、クォーターバックのレーティングからいくら5位。
うん。
33.9%。
うん。
307ヤード、ワンタッチダウン、ツーインターセプション。これ、ツーインターセプションきつかったね。
これがだからあれよ。ヒューストンにパックリやられたねっていう感じがした。
真正面であんたにあげますよっていうパスになった。
そうそう、ね、だからコースの中にスッと入ってきてさ、それが正面取られたからね。うん。
で、レーティング 80.6。
うん。
これ12位のクォーターバックの中では10位ですよ。
うん。
で、これがヒューストンの方に行きますと、ストラウドでしたっけね。
ストラウドです、はい。
ですね。レーティングが6位。まあ、プレイヤーのフラッグの下になるんですが、76.2%、274ヤード、
うん。
ワンタッチダウン、インターセプションなし、157.2。
すごいね。
1。これ1位なんですが、グリーンベイのラブと一緒で、157.2 で並んでます。1位でね。
これでも、タッチダウン、俺、そういうこと、これ3つぐらいやってなかった、タッチダウンパスだね。
結局、なんていうの、責任って言い方なのかどうじゃない
ですか。カウントか。カウントの
もの。あれかすると、だからもらってランニングバックの入り、もらってワイドレシーバーの入りってことで、クォーターバック責任ではない責任っていう可能
性。ああ、そうかそうかそうか。
入りはなかったって形で一つになったんですね。
貢献度ってやつよね、それこそね。
そうです。はい、ああ、そうです、そうです。それですね。ですから、これ比べてくるとね、インシーズンだとね、まあ、フラッコの場合5ゲームしかやってませんけど、これクォーターバックのレーティングからすると33位で、まあ5ゲームですからね。
そりゃそんなもんやよね。はいはい。
それで 60.3%、1616ヤード。13タッチダウン。8インターセプション。で、展開すると 90.2 で19位かななんですけど。やっぱりちょっと、13タッチダウンの割に8インターセプションはきついね。
ちょっと、だからそのタッチダウンとインターセプションの比っていうのはきついよね、やっぱりね。
これでストラードなんですが、これで展開すると8位、63.9%、4108ヤード。23タッチダウン、5インターセプション、108ポイントレーティングがね、6位です。ですからね、ストラートのね、活躍はね、ヒューストンに限って言えば彼あってこそっていうところはちょっとありますね。
そうそう。だから彼がなかったら、彼がおらんかったら、もう少なくともプレイオフ絶対ダメもんね、これね。少なくとも。
そうですね。そうですね。だからここのところは最後の5ゲームしか出てませんけれど、やっぱりベテランの味はちょっと出してもらった。で、申し訳ないけど、最後のフォースクォーターに至っては、ちょっともう、やるだけやったぜっていう顔してたよね。ちょっと残念だったけど、言ってもらいたくもあったけれど、ちょっとやっぱテキサンズがちょっと低迷してて、これオープニングで、200いくつからつけてたんじゃなかったかな。
あ、倍率？
倍率。ヒューストン。オープンでは 70% だ。70ポイントつけてね、ですからまあ、そんなあれではなかったんですが、まあ、下から数えた方が早かったっていうレーティングでしたからね。あれからすればね。で、まあ、ゲームちょっと行きますとね、クリーブランドが、これ、ファーストラフだったっけな。
いや、これね、7分やから、折り返しの、2回目のドライブだったと思いますよ、取ったの。
そうだ。で、スコアしたのが、セカンドクォーターの12分18秒のところですね。それで、27番がタッチダウンしました。これね、75ヤード走ってんですよね。大したもんですね。
ああ、これはすごいよね。
これで走ってん。ご本人一人じゃないけど、何プレイだったかして、2分53秒を使って、タッチダウンに行ってる。でもね、このシリーズは、これは行くぞ。ハントも頑張ってるぞっていうところでしたね、27番。
ハキムハントも良かったよね、確かにね。
良かったですね。というか、なんつうんだろう。これで行きたいっていうところが見えましたよね。チームとしてもそうですけど。まあ、当たり前なんだけどね。
だから、これあれよね、フラッコはよう頑張ったという、スコアの終わりには、よう頑張ったと僕思いましたけどね。あれ、ハントも走りにしてたし。
だから、タイトエンドにしてもそうですし、ワイドレシーバーにしてもそうなんですけど、結構ね、人を使ってるって言い方はおかしいですけど、散らしましたね。フラッコのこれ、ベタンツアーですかね。ただ、シングルタリーが一人で13回、もっと66ヤード、1回タッチダウンしてますけど、このタッチダウンは切れ濃く間のプリプリ抜けましたね。
これ、シングルタリーとこれ、あれよね、テキサンズに移ってきた選手よね、もともと。
そうですね、下からテキサンズに移ってきた選手。
これ、いい選手やったもんな、シカゴに乗るときも。
だから、シカゴがよう出したなっていう感じですよね。
そうそう、これ、この人もどっちか言うと、当たってから、切りやないけど、揉み込んでいくタイプの、
ね、
セカンドエフォートでガリガリガリっていくタイプやけどね。
それもあるし、タックル食らって手かかってんだけど、くるっと回って、いわゆるダンスってやつな、で抜けていくというね。その前に、彼が走っていく先には、ディフェンダーいるんだけど、あそこで倒れるやろうと思って一瞬止まっちゃってるんだよね、ディフェンダーが。捉えた抜けていくみたいなね。
でもこれ、
まあや、
アタック13回。で、これ66ヤードか。テキサンズ的には、ちょっとあるよね。いい感じでしたね。アベレージもでかいし。
13回持ったらもうちょっと矢電車欲しかったかなってところはありますね。
もうちょっと欲しいけどね。確かにね。
ただ、当たりも良かったし、まあ、ゆうちゃんね、クリブランドはナンバーワンディフェンスですからな。
止める方はね。
止めたっていうことですかね。うん、まあ、メンバー立ったっていう感じはしますけれどもね。うん、ただ、スコアが取れんかったですね。
45点はないわね、これ。
はい。うん、だから、うん、サードクォーター、フォースクォーターで3回の立ちなんでしょ？
ああ、そうかそうか。ね、うん、第3、第4でね。はいはい。
ちょっとラッキーいただけみたいな立ちなんもありましたけど。
うん。
ああ、だから2つの、さっきも言いました、
インターセプション
だったんですけど、2つのインターセプションね、フラッコの。
うん。うん、
これ、真正面で捉えちゃってるんでね、ちょっと苦しかったですね。
これ、でも、これは1本入ったんちゃうかった？リターンで。違かったっ、は
い、1本入りました。
1本入りましたよね。はいはい。
ほんと立ちなん捉えました。
うん。
ああ、ですから、ここですよね。
そうそう、
まあ、ちょっと、うん。
インター
ゲームの経緯はあんまり喋りませんでしたけど、
うん。
まあ、ちょっとこれは、点差離れましたけど、やっぱり、ワイルドカードらしい、プレイオフらしいっていうゲームだったんで、ちょっと見てもらいたいですね。
そうそう、これは割とね、おで、ケレミなく戦ってて面白かったゲームではありました。得点差を抜けばね。はいはいはいはい。
うん。これもう一つ知らない。これちょっと意外だったっていうのが、フィラデルフィアとタンパベイ。
うん。
これはあれでしたね。メイフィールドが頑張りましたね。
ばっかりやつ頑張りましたなこれね。
よく選手が散ってたって言い方はおかしいですけど、あっちゃこっちゃに振りまいてましたね、ターゲット
を。ターゲットね。確か負けてたね。はいはいはいはい。
まあだから、ある意味、メイフィールドが目が覚めたみたいっていうか、俺は行きたいんだっていうところが見えた。
これはあれですよね。ね、丁寧にゲームプラン立てたと思います。ばっかりやつの方がね。ある意味ね。
そうですね。うん、それで、メイフィードは目立ってましたけど、やっぱりディフェンスコーディネーターだ、ヘッドコーチが、ディフェンス出身ですからね、やっぱりディフェンスきっちり来ましたね。
うん。だから抑えるべきところで抑えて、でもね、あれよ、ここまでイーグルスを抑えるかっていう感じはした。うん。
そうしましたね。うん、でなおかつ、ちょっとイーグルスがハートがちょっと指をやられてたっていう情報が入ってきましたけど、
うん。
まあそこそこある程度の長さも投げてましたし、
うん、
やっぱりね、AJ ブランがいないのがっていうところがあったのかな。
ああ、そうやね。確かに。
うん。ただデモタスミスはよう取ってて、よう走ってました。
うん。
割にはっていう感じがちょっと受けましたね、
あ
として。
うん。ちょっと効果的でなかったっすよね、これね。うん。
8回の148ヤード。8回で148って、まあ、これ OK ですね。12回うちの8回ですから。マークされてる割には、
うん、
よくキャッチした方ですよね。
うんうんうんうんうん。
だから走った方のアンドレス、スウィフト、うん。これも10回の4ヤード、
うん。
これは確実にマークされましたね。
これはラン抑えられてたね。確かにね。
マーク抑えられましたね。
うん。
うん、で目立ってたように思うんですけど、ハートが、ハートが意外とあれでしたね。違う。クリーム、ハントか。
うん。
これは違う。
これ
は、ばっかりや
った。ばっかりやった。
あ、違う。クリームラント。すいません。うん、ちょっと違えてました。これ、まあ、10回で34年だと、まあ、3.1 ですから。まあ、これもちょっと走りきれんかったっていうところがあったかな。
それとね、僕思ったのは、手が痛んでたっていうことを考慮すれば、もっと、あれよね、クォーターバックに走らせてもよかったと思った。本当言うと。
そうですね。
うん。
感じは確かに出てますね。さっき言った、あれからすると、このゲームにおいては、9位なんですが、71.4%。
うん。
250ヤード。いいじゃないですかね。
うん。
あとはね。
うん。
ですから、それに、だから、スコアに繋がらんかったってことですよね。
うん。だから自分で、だから距離を稼げるようなパスが投げれないんだったら、やっぱ自分で走る以外にないと僕は思ったんですけどね。で、だから、どうなんですかね、デモタスミスに投げたにしても、そのね、走距離は確か取ってるんですけど、どこでこんな給料稼ぎ出したのかってとか問題があるのが一つあるのと、それからやっぱり、今回ニュースでも僕見たんですけど、やっぱりイーグルスの監督はやっぱり、一人やっぱりかなり反省してるみたいね。やっぱり。
ああ、なるほどね。
うん。で、やっぱりこれを前の週、前々の週にも話題になった連敗の時に、
うん。
やっぱ失敗の要因が全部洗い出せなかったような反省点があるみたいですよ。やっぱり。
ああ、なるほどね。やっぱそれは言えるでしょうね。
うん。
実際問題、フォースクォーター、サードクォーターの段階だったかな、観客席にファイヤー、チリアーノっていうのは出ましたからね。
クリアー出てたわけね、それ
も。そうですね。うん、だからね、これはね、やっぱりね、ちょっと、まあ、地元、タンパベイの地元だったってこともあるかもしれませんがね。
うん、
ちょっと、フィラデルフィアとしては、観客は、気合が入ったってことでしょうね。
それとね、やっぱり、去年の引っ張り方とね、
うん、
勝ち進み方とやっぱ違ってましたからね、今年はどうして
。ね、うん、ですから11月に入ったから負けが 混み始めるって言い方はおかしいですけど、勝ったり負けたりでしたよね。それまで1位ずっと保ってたんですからね。
俺あのままね、もう、いや、ひょっとしたら、あの、あれよ、10月の半ば、11月手前ぐらいまでこれ、あ、ちゃうわ。シーズンインが9月やったから、もうこのまま引きちぎる勢いで走っていくか思ったもんね。それ
も。あ、私もそう思いました。
うん。
なんだよ、またあれかい、スーパーボールはフィラデルフィアかいっていう感じがしました
よ。した、ほんまにした。
ああ。ああ。余裕持って投げてましたからね、ハーツが。
で、ハーツの勝ち方について、またこれやって、おもんないぞ、みたいなこと言ってたもんね、確かにね。
そうです、そう。うん。ですから、あの時の、だから、フォーティナイズが先に3連敗しまして、
うん、
その後今度は、あの、フィラデルフィアが3連敗しましたもんね。
そうそう。
これで、だから、NFC の方は一体どないになるんじゃいっていう感じがちょっとありましたからね。
ああ、だからね、
うん、
これがあるよね。ワシントンポストが見に行ったら、このスッといかへんぞってとこだよね、やっぱりね。
ああ、そうですね。
うん。
大したあれですね、スポーツ記事のあれよりも、経済誌の方が、
うん、
評価があった、評価っていうか、予想がついてたってのはすごい話だよね、
考え
て。
うん、なんかね、そんなの書いてあってね、今年は波乱があると。だからスッと行くようなスーパーボールじゃないって書いてあったもん、それこそ。
ああ、なるほどね。
うん。
ですから、ちょっと数字だけ言ってきますとね、このゲームのうちは、メイフィールド、
うん、
タンポケット、コートバックですが、これ3位で 61.1%。
うん。
まあ、ヤーデージはまあ出てますんで、あれですけど、スリータッチダウンのレーティングが 119.8 です。これで6位です。ですからね、なんとなく、このメイフィールドに関しては、前回絶好調ってとこですかね。
そうだよね、300ヤードオーバーやもんね。これは、大した場合ね、確かにね。
うん、うん、そうですね。
うん。
だからまあ、ゲーム云々自体はまたさっきもクリブランドとヒューストンの試合もそうなんですけど。
うん。
まあ、ここまで来てますからね。まあ、お時間あったら15分ですから。
うん。
このゲームもまた見てもらいたいですね。
これはあれよ。これは結構、バッカニアズが奮闘したゲームのシーンが見れるんで、ね、面白いと思います。はい。
そうですね。うん。じゃあ、シーズンベストのゲームですよね、これはね。
あ、バッカニアズを取ってばもうこれシーズンベストですよ、これはね。
うん、うん。
ね。
うん。まあ、まだまだ試合は続きますんで、
はい、
ちょっと、せかっこと。
はい、そんなわけでセカンドクォーター行きまーす。はい、そんなわけで、セカンドクォーターでございます。
はい、ちょっとあれしたんですが、マイアミとカンサス、このゲームをちょっと聞きたいと思うんですが、うん、これカンサスが 4.5 つけてました。マイアミもだいぶしてますが、気温も体感がなんか-29度だった話です。すごい話ですわな。
あれやもん、みんなお客さんもガタガタやったもんね、確かにね。
うん。で、なおかつ、あれですよ。私は知りませんが、テイラー・スウィフトっていうなんか女の子の、
うん。
87番のジャケット自分で作ってもらえ。若彼女着て、着てましたけどね。
ああ、じゃあ彼氏なんやね。要はね、87番。はい。
そうかな、うん、ちょっと映ってませんでしたけど、
うん、
まあ、このテイラー・スウィフト自身が、なんか、ケルシーに惚れてるみたいな感がちょっと見えましたけど、
ね。見えますね。はいはいはいはい。
うん。まあ、それは別にいいんですが、どうなるとね。
うん。
だから、仮に結婚したということになれば、まあ、ケルシー自体はもう結婚してんじゃなかったかな違ったかな
結婚してたかないやー、どっちやろうしてなかったかもしれないけどね。わかりません。
あ、わかりませんね。
うん。
まあ、どっちにしたって、まあ、男と女の関係はこっちが口出すことじゃねえけどな。
うん。
まあ、それはそれとして。あ、それでは、さっき言わせましたけどね、フィラデルフィアのお兄ちゃんのケルシー。
うん、引退だそう
です。引退ですね。
うん、うん、うん。
よくやりましたね。
うん。
よくやったし、あんだけ動くセンター見たの初めてでした、私は。
ほうほうほうほう。
やっぱり体力的に来てるってことでしょうね。
13年続けて走れる方が大したもんよね。やっぱりね。
大したね、うん。やっぱりガーダが来てるんだろうとは思いますけどね。
ほら、体中、そら、精密検査やったら痛んでるとこいっぱいあるのちゃうそれこそ。
うん。結果あったこっちゃ医者回ることになるかもしれませんね。
うん。
整形外科とかね。
うん。
にね。
うん。
まあ、スタイルとして。マイアミとカンサス、さっき言いましたように、カンサス4本来ました。で、むちゃくちゃ寒いございました。本当に見ててもそうでした。
うん。
ただ、昔みたくね、フィールドがカチンコチンに氷の上でやってるようなことはなかったんで、それだけは良かったですね。
そうそうそうそうそう、それは良かった
ですね。長くてね。
うん。
そこは良かったですよね。
うん、
で、まあ、ゲーム全体としては、なんていうんですかね、どうですかね、カンサスが圧倒したっていう、スコア的には7対26でカンサス勝ってるんですけど、
うん。
カンサス絶対的圧倒したっていうゲームでもなかったですよね。
これね、だからそのドルフィンズも必死の抵抗はしてたのよ。実際のところ。
で、いいところで穴を開けてるんですよね。
うん、まあ確かにそうです、う
ん。でね、やっぱりこれからしててね、このゲーム、プレイオフ、ワイドカードに限って言えばね、タコさん頑張ってるんですけどね、
うん、
これ全体が出た12チームで12位なんですよ。
ああ、そうか。そう
か。よく下がった。パス率からいっても 51.3%、199ヤード。
うん。
アンゴさんからすれば少ないよね、やっぱり、ヤーデージが。
ヤーデージはやっぱね、ここ、それこそ、ここは250の線は欲しいよね、最低でもね。
110。 ね、欲しいよね。
250ぐらい欲しい。
これでワンタッチダウンのワンインターセプション、0.63.9。これも12、最低ですよ。
うん。
これは残念だったよね。だから、インシーズンからすればナンバーワンなんですよ。
あ、そうか。
69.3%。
うん。
4024ヤード。
うん。
29タッチダウンの14インターセプション、101.1。
5位。
ですからね、インシーズンのあれのね、力が出てなかったってことですよね。
ああ、そうかそうか。
ね、加味して寒いからさ、って言ったら、相手チームだって寒いわけですからね。ことは考慮に入れるべきではないですよね。環境はしょうがないです。ね。だけど、これで持ってきたら、カンサスのマホーズ、これ、ひょうひょうとしてやってくるってところはね、いや、もうベテラン駅に入ってるのかなと思うんですけど。
うん。
ああ、このゲームに限って言えば、56.1 で、これ8位です。
うん。
262ヤード、
うん、
ワンタッチダウン、ゼロインターセクションで、83.6、これ9ですね。
うん。
レーティングが 3.9 です。9位です。
うん。
でもね、なんか一つ、魔法も足らんのよね。私らが、私っていう少なくも私が持ってる魔法もではないんだよね。
だから、その点のその、なんていうの、いやらしい勝ち方はもうできなくなってるのよね、前で。
そうですね。
うん、
ですから、さっきクリブランドの時に、言い損ねましたけど、フラッグが喋るパスをやってるんですよね。
左手のワンハンドのね、聞き手じゃない方の喋るパスやりましたよね。あれはすごかった。
あれは聞けて、なおかつ、どうだろう、もらったのは5ヤード、6ヤード、7ヤードくらいでもらって走り込んで立ってたんですよね。
あれは
ね。この、いわゆる先駆者的なことでやったのはこの魔法マって。
うん。
これ渡してるのは2ヤード、3ヤードで渡してるんですよね。
うん。
ですからそのことを比べてきて、なおかつ、ここどうだろう。シャブレスをほとんど見てないですよね、魔法マスからならね。
魔法マス、あれでもね、だからめっちゃタイミング難しいんですね。何が難しいん
です
か。うん。あれは。
まあ、確かにそれもあるんでしょうけど、
うん、
失敗してても、どうでしょうね。ある意味一つのベーゲー的なところもあったんでね。
うん。
あとは出してくるのかなと思ったけど、出しませんでしたね。
うん。
タイミングがなかったのかって言われれば、どうなのかもしれませんけどね。ちょっとわかりませんが、
うん。
アサイメント的に作ってるかどうかっていうのはちょっとわかる。でも、まあ、まずにして 83.6 はないと思います
から
ね。
うん。だから、先週でしたか、言うたように。
うん。
監督も魔法物もすべてのレーティングにおいて、とにかくチーム最低記録やからね、これ、今年はね。
そうですね、前回みたいなね。
うん。うん。
そのところ持ってくるとね、だからね、とはいえね、A、うん、シーズンで言うとね、魔法物の、クォートバックで第6位、67.2、
うん、
4183ヤード、
うん、
27タッチダウンなんだけど、14インターセプションなんだ。
うんうんうん。
ですから、半分インターセプション食らっちゃってる感じなんですね。
ああ、タッチダウン一本につきにね、そうな、半分食らってるわけやね。はいはいはいはい。
うん。それで、レーティングが 92.6 で14位なんですね。
全体のね。はいはいはい。うん、
だからね、これ、A シーズンのあれからしてみると、まあ、魔法魔術の力から言ったらどうだろう。中の上ぐらいの出来だったんじゃないですかね。
中の上か中の中か、そのくらいでしょうね。まあ、その、ランキングからしたらそうなんですけど、クォーターバックそれぞれの個性があるから、そのランキングでこう、なんていうの、区分けできないところもありますからね、そう考えてくると、やっぱり、カマさん言ったように、フルに実力が出てへんかったっていうことですかね、やっぱりね、これね。
ね、まあ、ホームゲームだから有利がある、その、アウェイだから藤田みたいなことはある、まずなくてね、環境が多分さっき言ったみたいに、寒いわけですから。
うん。
もう凍っちゃってるわけですからね、空気全体が。
うん。
ですから、あれですけど、その中で、ガンバースターにやっぱ、パスだと、なんかボールが滑ると思ったのかどうかしませんが、パチエコに、10番ですね。
うん。
これを渡してましたね。
これも、でも、
ね、
うん、よくでも、パチエコ自体は、あれよね、ゲーム前におそらくお前のとこ来るぜ、来るっていうか、そういう振るからなっていうことを言われてて、たはずなんですよね。そう考えてくると、やっぱ、
うん、
ゴール前飛び込んでタッチダウンするのも、それから、ロングで23ヤード穴開けてっていうことになってはくるんですけど、やっぱりさすがはドルフィンズでそこのとこ締め上げて、トータルヤーデージも89ヤードに乗せ切られてしまったとや、それまでの話ですけどね、はい。
まあそうですね。ですから、パチンコ自体が走れたっていうのも、結局とオフェンスラインの連打でブロックが良かったってことも言えますからね。
うん、そうそう、そのブロッキングタイミング。うん、ブロッキングのタイミング良ければドンと出る、もちろんドンと出る、ランナーなんですけど、それにしてもな、という感じが僕はしましたね。はいはいはい。
だから、まあ、観察に言えばこのラッシングなんですけど、ライスっていうのとケルシーですね。相変わらずケルシーですね。
うん。
で、この、やっぱり対面にいるってことで、ライスにだいぶ渡しましたね。8回渡して130ヤード。
おう。
まあ、9試7回渡して71ヤード。うん、まあ、平均的には10ヤード超えてますからいいんですけど、
うん、
やっぱ9試は10回のターゲットに対して7回ですから。
うん、
ああ、どうでしょう。ライスが12回のうちの8回ですから、どうでしょうね。
うん、
まあ、当たってるっていうから当たってるかもしれませんね。
うん
ですから、ここのところは、だから、この二人にレシーブが任しちゃった。
うん。
アジェコはパチェコ一人だった。ちょっとオフェンスのあれから言ったら、バラエティには飛んでなかったってことが言えますからね、観察は。
だから、なんでしょ僕思ったけど、案外スコアが、ハイスコアにならないのよね。ロースコアで、
うん。
ゲームを進めなければならんところが、今シーズン苦しかったところじゃないですか、やっぱり言っても。
うん。逆に言うと、これ、最初に言うように、アメリカじゃなくて、ドルフィンズが、タモさんが、思うほど自分の力発揮できなかったってところはちょっと敗因かな、
うん、だからゲーム全体から見たらタゴバイロアの不出来っていうことになるんですよ。これもう間違いなくね、それは。
まあそういうことですね。
うん。
だから力として発揮してて、おお、さすが大陸フリーやなと思ったね、ワンタッチがありましたね。
ああ、ありました。ありました。
ありました。
うん。
これは切りこかったら早い段階で取ったんで、あ、これでまた、この試合大陸フリーが引っ張っていくかなと思ったけど、後が出ませんでしたね。
後がマークされてんだよね。だから、アタックの数から言うたって、これ8回かなんかでしょアタックの。
ね、そうですね。ましてはレシーブですからね、大陸人の場合ね。うん、まあ、ワイズレシーバーだったこともありますけど、足のモーサットですね。
うん、
モーサット。これ8回で33ヤード。だから結局ね、カンサスにこれ、走る方も抑えられちゃってるって感じ、
ね。だからこれで、ね、結局のところ何が言えるか言うと、カンサスのディフェンスがくっつうまかったのよね。やっぱ言うてもね。
あ、そうですね。うん、まあそこのところは言えますね。
うん。うん、これがごっつうまかった。だから、ゲームプランとしては、どっちか言うと、ちょっと派手さがないんですけど、ディフェンス面からすると、かなり、チーフスは押したというか、止めた感じがします。はい。
そうですね、止めた感じは確かにしますね。うん、確かにそれはね、
うん、
前回言ったと思うんですが、先週言ったと思うんですが、なんかちょろちょろちょろと、スーパーボールまで上がってくるのは観察かなっていう感じはちょっと受けますね、これ
だ
とね。
うん。だから、これも多分あれなのよね。微妙なバランスでさ、どっかディフェンス、うん。ディフェンスがボロッとどっかで穴開いてしまうと、穴っていうか、弱いとこ見せてしまうと、このスコアリングペースでは、とてもじゃないけど、26点じゃ済まへんように、まあ、やられる可能性があるからね。うん。
そうですね。ですから、オフェンスもそうですよね。いくら、マホームズがいい、からケルシーがいいって言ったとこで、本当はうまくディフェンサーにやられた日には、スコア取れなくなりますからね。
そうそう。だからそこのところで考えると、やっぱ僕、カンマさんが言うてくれたようにね、今シーズン、なんていうのいわゆる最低スコアというか、その出来がね。はいはいはい。それが象徴されてる。
うん。そうですね。AFC の観察、NFC のフィラデルフィアと。
うん。
意外と期待の割には、なんていうかな、勝率もそうですけど、ゲーム内容があんまり面白くなかったよね。
面白くないね。確かにね。なんていうの、ああ、らしいねってないもん。今シーズンどっちも。
なかった。ああ、そうです。らしいねがなかったね。
なかった。うん。
まあ、ここのところはちょっとまたゲーム見てもらって、各自のご評価をいただきたいと思いますね。
これもでもあるよね。チーフス自体が、いや、僕、これね、タゴバイロアの方が、なんていうの？この、ダイジェスト見てる限りは切れててさ、どっちかというと、うん、買っててもおかしくないねっていう感じはしてたんですけどね。
だ
から
、うん。まあ、見ないであれしてたら、タゴさんの方が上昇気流。
うん。
から、まあ、ホームズの方がちょっと横並びっていうか、うん、平坦で歩いてるからみたいな感じかな。
そうそうそう。だからちょっと、なんていうの、厚さが違うというかね、タゴバイロア自体が一人で空回りしてた部分もなくはないかな、という感じでちょっと、うん、しました。
そうだね。
うん。
ただコントロールがちょっと、一つ、なんか、なんていうの、タイミングが合ってないっていう感じはちょっと受けました
けど、ね。あります、あります。でもね、あれなんですよ。タゴバイロアってね、なんていうの、やられるときはこういう、なんかちょっとしたズレなのよね、やっぱり。
あ、そうですね。
うん。
そうですね。
うん。だから、
あそこに修正するかプロの力なんでしょうけどね。ちょっと
だから、タゴバイロは今シーズンに限って大きな間抜けたことしてなかったからさ、言うても。
ああ、そうなんですよ。そうなんですよ。
うん。
うん。まあそこの時で60何点取ったゲームはあったわけですからね。
うん、だからゴール前でポロみたいなことはほぼドルフィンズなかったんですよね。そういう意味で。
うん。うん、まあこれもこれで一つ、まあ、負けちゃったんでね、あとはちょっとまた来シーズンにってことになるんですが。
はい。
一つゲーム、ピッツバーグとバファロー。
うん。
まあ、ピッツバーグもよく上がってきましたね、ワイルドシーズンも、ワイルドカードもあってね。
よくぞ来たいう感じよね。まさに、おっしゃる通り。
スターターが、焦げて、
うん。
セカンドも潰れて、
うん。
アンバンテのルゾルフ君ですよ。まあ、キャリアは長いですけどね。
うん。
これ、試合的にはそんなには、投げてないんで、インシーズンで4ゲームしか投げてないんですけどね。
う
それにしても、大したもんですね、ここまで来れた。それから、形的に私はこの、ルドルフ君買うんですがね。
うん、どうですか？僕はだからポケットパスターが好きな人やったら、ルドルフは買いでしょ、この人は。
買いですね。うん。力ありますよね、なんか。
うん、で、
ボール力のパスというか、スピードもあるしね。
うん、ボールにスピードあるよね、確かにね。
うん。うん。本当は好きなんですけど。まあ、スコア的には17対31、バッファローでした。うん、まあ、これは言ったらなんだけど、ジョシュアレン、クォーターバックの圧力でしょうね。
これはもうあれよ。横綱相撲じゃないですけど、やっぱり、アレン一人が、まあ、頑張ったというか、まあ、それを結局、まあ、他のスタッフが盛り上げたんですけど、うん、意外にね、僕思ったけどね、パッシングがうまくいってないよね、ここね。
いってないですね。止まないから走った感がありますね。
あるよね。だから、ランは結構割と出てる方で、逆に、アレン自身も走ってるしさ。うん。
ましてはタッチダウン取ってますからね。
あ、そうか、一本取ったよね。確かね。はいはい。
ね、うん。スリータッチダウンの一本自分ですからね。うん、本当に自分で取ってますからね。
うん。
で、これで、コートワーク 0.5 の、この、ワイルドカードに限っては 70.0。
うん。
これいいですよ。203ヤード。
うん。
スリータッチダウン、ゼロインターセプション、121.8 の、レーティングで4位ですわ。
うん。
ですからね、アルミ、一人スターターみたい、一人スターみたいな感じで、ちょっと女子連があれしましたけど、
うん、
他のね、タイトエンドにせよ、それから、最初のセカンドクォーターあたりでちょっとゲーム決めちゃった感がありましたよね。
そうそう、だから何ちゅうの、とどめさしたのは割とその辺かなと僕も思ってます。はいはいはい、はい。
前半って3タッチダウン、ファーストクォーターでタッチダウン、うん、あれからセカンドで、ワンタッチダウン。
うん、
それからまあ、3と4で、フィードゴールのワンタッチダウンと。まあ、最後のフォースクォーターのワンタッチダウンはちょっとおまけみたいな感がちょっとありましたけど。
うんうんうんうん、
ちょっとピッツは頑張ったわね。やっぱりですかね。TJ ワットがいないだけにディフェンスがちょっと甘くなりましたかね。
どうでしょうね。そこのとこ難しいとこやな。それと。
確かに言われてますね。
オフェンス的にはちょっと入り悪かったしね。そこそこは持ってくれて、日本取られたのはきつかったね。やっぱりビルズにね。
うん。あとりあえず、でも、ルドルフにすれば、2タッチダウンとリーのワンタッチダウン、80.0 の、
レーティング。
うん。レーティング。でもまあ、56.4%、229ヤード、まあ、60以下で229ヤード、そこそこですかな。
うん。で、言うても試合の出るチャンスは3番手でしたからね。それも含めて考えたら。上出来違います ?3 番手にしたら。うん。
ね、うん。トムレイさんがちょっと、首がかかったみたいなゲームだったらしいんですよ。
あ、
わかんないけど。
うんうんうん。
ヘッドコーチですけどね。うん、まあ、とりあえず来シーズンというか24年シーズンも彼で行くそうですから。
うん。
うん、まあ、いや、ワイルドカード出てきた段階で OK でしょう。
今シーズンはね。
まあ、うん。パートバックで来たわけじゃないですからね。
うん。で、今シーズンはこれで、これがもういっぱいいっぱいよ。スティーラーズとしたら、もうかわいそうやけど。
うん、うん。そんな感じがしますね。
うん。
ちょっと、まあ、いいとは言うけど、ここのところも、だから、5週過ぎた、6週過ぎた段階で、勝率が拮抗してるからなんかしないけど、ちょっと巻き越してましたからね。
ああ、そうそうそうそう、はいはい。
どうだったかいいな、っていうところはちょっと受けますね。
うん。
ゲームの内容はあんまり言いませんでしたけど、バッファローがちょっと目立ちすぎたゲームだったかなっていう感じはちょっと受けます
ね。あ、これはそう、確かにそうなんですけど、言うてもやっぱりね、もう、一番手が壊れ、二番手が壊れた時に、
うん、
これもう絶対あかんわと思ったけど、よう持ってきたという点では、スイラーズ評価するのは、こういう、そういう意味で評価したいと僕は思ってて、はい。
そうですね、そうですね。
うん。うん、
ですから、来年よく昔言った、来年につながるみたいなことでしょうかな。
これはでも、いい球残してるからね、みんなね。はいはいはい。
うん、だから、今さえ、復調してくれば、ピケットにしてもそうですけど、
うん、
他の連中たちも怪我治ってきて、ましてはそのインシーズンに怪我しないということがまず第一条件ですけど、
うん、
そうすればかなり熱いところまで来るんじゃないですかね。
うん、あれ少なくても、どうでしょう。負け試合は2つくらい減らされる感じがあるよね、それでいくと。
あ、そうですね。あ、そうですね。
うん、
そういうことですね。
うん、
まあ10勝7敗できたわけですから、
うん、
12勝くれば、まあ10勝くればまあ割とカード来れるんだなっていうところですから、
はい、
まあ12勝だったらまあ、下手すればいいところまで来れるかなってところ
ですね。そうです、そうです、そうです。
うん、うん。まあ、ちょっと、セカンドクォーターこのくらいにしておきましょう。
はい。そんなわけで、ハーフタイムを入れて、第3対4クォーターにつなぎます。 はい、そんなわけで、ハーフタイムを終えての第3クォーターでございます。
はい。ゲームとしてはかなり盛り上がった2ゲームなんですが、最初にグリーンペイと、ただ、ちょっと、試合予想としてはグリーンペイがそこまでいけるかいっていうゲームでしたね。
いや、本当はね。
行っちゃいましたね。
本当はね、カーボーイズのその、選手の調子からすると、いや、これはあれやわ、と思った。まあ、簡単にとは言わんけど、蹴散らされるのがオチやなと僕、グリーンベ思ってました。はい。
ね。だから、うん、カラスに 7.5 つきました。
うん。
今シーズンでも12勝5敗。うん。いいですよね。
うん。
で、やっと上がって9勝8敗でしたから、ギリですよね。
うん。
ですから、ここのところ来ると、やっぱり、なんつうのかな。まあ、プレオフのあれからしてくると、第7位にやっと入ったっていうことですからね、グリーンベは。
ああ、そうだ、はい。うん。
で、本当は比べてくるタイなんですが、まあ、とりあえずラブから行くとね、この、ワールドカードにおいては 76.2% で7位。
うん。
270など、3タッチダウン、0インターセプション、157.2 で1位です。さっき言った、並んでますけれど。
うん。
いやー、この 157.2 の0点をもらうほどの、プレーをしたんですよね。大したもんだね。
でも、満点近いもんね、これね。
近い。あと1点あったらもう、ですからね、
うん、
対してプレスコットなんですけど、これナンバーワンなんですけど、とりあえずどこであれなのか、多分やりづいたと思うんですが、 68.3% の403ヤード、
うん、
3タッチダウン、まあとにかく痛いのは2インターセプションですね。
これは得点取られてしまいましたもんね、その1本はね。はいはいはいはい、
うん、89.8 の8位かな、
うん、
レーティングね、
レーティングね、
うん、だからこれ2インターセプションかなり効いてると思いますね。
うん、
ラブはサックなしですけど、16回追ったとられて4回のサックなんですよ。
うんうんうん。
だからラインがやっぱりちょっと、だるっていう感じはちょっと受けますかな。
うんうんうんうんうん。
それから、まあ、ランの方、ダラスの方ですが、ポラダがよう走りました。15回の56ヤード。まあ、パッパッチって時にグイグイって走って取ってましたからね。これは良かったと思いますね。
うん。
この割には、ですから、レシーブの方の CD ラム、
うん。
意外と目立ってませんでしたけど、9回の110ヤード。まあ、これは OK だとして、17回のターゲットのうちの9回ですから、ちょっとマークがきつかったかなと。
半分ですからね。で、確かにレシービング調子悪かったよ、ラムは。
ある、ね。ポロもありましたからね。
うん。ラム、ちょっとね。
うん。それから、10回もらってるファーガソン、これタイトエンドですから、93ヤード。
うん。
12回、ターゲットのうちの10回ですから、まあ、ファーガソンは OK ですよね。まあ今回のゲームで目立ったこのカーボジに置けばこのファーガソンでしょうね、う
ん。いいタイトエンドになったと思いました。はい。
そうですね。これルーキーかなんかじゃなかったと思いますけどね。ちょっとわかりませんが。
うん。
まあ2年3年経ってるかもしれませんが。しかしまあ足は呪いですが、とりあえず取ってからなんとか走りますんでね。
いやでもね、これね、12分の10を取り切ってるのは大したもんですよ。
大したもんです、
ね。うんうん。
ですから相手のマークが外れたってこともあるのか。まあでも、バッカーズからすればディフェンスだってそんな悪くなかったですからね。
でね、この人あれはもうやっぱ身長のデカさをフルに利用して、ジャンプして、
そうですね、
うん、取ってましたからね。
そうですね。
うん。
まあ絶対にありますね。だからウェッテみたいな、ドタンパタンじゃなかったと思いますね。
うんうんうん。
うん。で、この対する、バッカーズなんですが、グリーンベイなんですが、
うん。
あ、これはさっき言いましたね。それで、アーロン・ジョーンズ。
うん。
これは21回118ヤード。
うん。
ロング27ヤード。よー走ってましたね、この人。
これはよーで、タバソンで、アベレージも 5.6 ヤードでしょ。これはええわ。うん、よかった。
たっぷり走りましたね。で、なんていうんですかね、止まらんっていう感じですかな。
うん。で、止まらんっていうかね、で、カウボーイズの方も、スクリーンでダウンヒールで出られたら、ちょっとね、手のつけようがなかったんだよね、それこそね。
ね、こっちはやった感じでしたね。
うん。
逆に言うと、ラインのレッジたちも、要は穴を開けてくれたなってところもありますけどね。
うん、確かに。うん。
うん。それから2番手がこのウィルソンなんですが、これ8回の20ヤード。
うん。
まあ、これいい故障になったと思うんですね。スパイスになりましたね。ピリッてきましたね。
うん、これはあれよね。なんていうの。使うっていうことを見せとく必要があったから、デコイをね。それこそ。
あ、そういうことですね。うん、そういうことですね。
うん。
うん、で、レシーブのですが、これダブスで6回の151ヤード。
うん。
おー、取りましたね、これも。だから要するにラブの肩があるってことを見せつけられましたね、これ6回で151ですから。
で、これね、いいコンビだったと思いますよ。これは、今後もこのルートは使えるんじゃないですか、バッカーズとしては。
ね。うん。まして、6回のターゲットのうちの6回ですからね。 完全に、カーブズのディフェンダーちょっと見切ってましたね。
うん、見切ってなかったよね、そこはね。
はいはいはい。2番手が3回の52ヤードのマスグレイブって言いますか。
うん。
この3回のターゲットで3回ですから、これ大したもんですよね。
お、これもそうよ。で、ヤーデージもでかいしね、それこそ。
でかいしね。うん。それからウィッツ、これ3番手ですが、2回のうちの2回。
うん。
これで25ヤード。まあ、ヤーデージは揃えてませんが、いいポイントになったと思いますね。
うん。うん。
うん。だから、このところが、だから、グリーンベイのステファンスキーさんのゲームの組み立て方ってのは、その間にですから、ジョーンズがブリブリ走ってるわけですから、ほら、ダラスとしてはちょっと、ディフェンダー狂ったから、狂ったっていうか、淡くったかなってところは、あったかもしれませんね。
だから、パッカーズの方のね、レシービングチームを見るとね、回数少ないくせにちゃんとタチラ取らせてるから、これ全部で、全部がデコになれるのよ、お互いにね、声は。
そうですね。で、なおかつ、ファーガソン、さっき言ったタイトエンドですが、これは3回のタッチだったってますからね。
うん。これはでかいよね。
うん。これはでかかったですよね。
カーボーイとしては、これが、あれ、このゲームの切り札でしたね。確かにね。
そうですね。うん、ポラードが1回のタッチだ。で、全体的にすると、まあ、合わせてセリーのタッチ、スリータッチダウン、プレスコットが出してますけれど。
うん。
まあ、それでも落ち着かなかったっていうところですかね。
そうね。これはでも、あれよね。追いかけてる、第4クォーターの僕の、このゲームはフルでほぼ見たんですけど、
うん、
ね、やっぱゴール前のね、5ヤード、7ヤードで時間がないのにもたついてしまうというのが、
うん、
これで追いつく気、で追いつく気はあるんでしょうけど、ここで時間食ってしまうのはなーっていうのは僕イライラしてました。これアップセットしたら大したもんやと思ったんですけど、ね、まあ、アップセットはできんやろうとは思ったんですけど、いずれにしても、もうちょっとスコアリングして欲しかったなっていうのはダラスにありますよ、
ね、うん、だからダラスにすれば、だから、ダラスがスコア入れるって言うと、その裏を追い返しかれてグリーンベアスコア入れるってこと状態になりましたからね。
そうそう、だから折り返しやられ続けたからね、やっぱりね。
うん。うん。さすがにオーナーのジェリー・ジョンさんも机叩いてましたからね。
うん、これはだから、プレスコットに火がつくのが第3クォーターで火ついてたら届いたかなっていう感じが、今になって思いますね、うん、はいはい。うん、
そのレシーバーの連中たちが何て言うんですかね、アサイメント通りに動いちゃいるんでしょうけど、そのコースに来てくれないってこともあったと思いますね。
ああ、それはあるでしょう。それと、
うん、
ね、意外にね、プレスコット投げ損なってんのもあるのよね、やっぱり、ね。
あ、そうそう、タイミング外してるってやつね。
うん、投げ損なってんのもある。それから、あと、なんていうの、ちょっと遅くて、マークが疲れてからボールが飛んでくる感じのとこあって、そこはちょっとね、あれがかわいそうでしたね、CD ラバーね。うん。
うん。だから、これちょっと見てみると、クォーターバックヒットってのがあるんですが、
うん、
これ3回しか食らってないんですよ、プレスコットはね。
うんうん、
ですから、それ比べるとね、グリーンベイはどうなのかな、ちょっと見てみましょうかね。グリーンベイ全体的ことね、9回もね、食らってるんですよ。食らってるというか、要するに、タックはされてませんが、体にはタッチされてるってことですよね。
ああ、なるほどね、ヒットされてるね。はいはいはい、はい。
ですから、これライバルってちょっと、まあ、カーブに比べれば弱かったと。
うん。
ちょっとあれがあったということですかね。
うん。それと、
うん。ラブじゃ抑えてたってこともありますからね。うん。
それと、ラブゴムは、なんとかほら、避けてポケットに、ポケットから出ないという癖もあるからね、この人ね。
あ、そうですね。ですね。うん。ですから、ある意味だから、ディフェンダーの連中たちがプレスコットの、目に入る位置から突っ込んできてるっていうのは見えたのかもしれませんね。
うん。あれはでもね、確かにね、どういうの、プレスコットに対してさ、直接行かないで、万歳アタックを手上げていくっていう、あれが効いたかもしれないですよね。
あ、聞いたかもしれませんね。
うん。
明日でかいのが来るとね、それはどんな、でも、状況があるかってビビりますわな。
うん、だから万歳でアタックされてさ、そのパスコースっていうか消されたらさ、ちょっとまともに投げられなかったのかもしれない。うん。
あそこのところはどうしようね。インシーズンの時にちょっともたついた部分があった時は、あれしましたけど、後半戦良かったですからね。
そうそう、だんだん良くなってきて、ほんでね、だからこの第4クォーターまで行くまでの、いや、だから、第4クォーターのこの16点だってさ、もっと早く火ついてれば、それこそ、ひょっとしたら、40対40ぐらいのスコアになったかもしれないのよね、これね。
そうな
の。
可能性ありますね。
うん、
ちょっとこれはもうあれですよね、カーブにすれば、ランキングから言ったら2位で、来てるわけですからね。まあ、プレオフのランキング。
ああ、プレオフね。はいはいはいはい。うん。
トップは49で、2番手にカーブズが急にラストウィークで上がりましたからね。
うんうんうん。そうそう。
その力を持ってすれば、グリーンベアキつかろうと。
うん。
楽勝とは言わないまでも、少なからずワンタッチダウン離して勝つやろうと。
うん。
そこでしたけど、ちょっとパッカーズの方が、 なんていうか、乗っちゃったっていう感じですかね。
そう、だからそう、若いのに火つけてしまったらまずかった。とりあえずね。
そうですね。早いとこ、ぺって、決めとかないかんかったとこを、決めれきれなかったってことですかね。
うん、これでも、あれでしょ、この、パッカーズのクォーターバックのラブはこれ、4シーズン目ぐらいの人でしょ、なんか。
そうです、そうです。う
ん、確かね。
うん、ロジャースが抜けたからラブが
上がった。で、うん、ロジャースとラブが確か3シーズンぐらいこう重なってるんですよね、確かね。
そうです、そうです。うん、そうです、そうです。ですから私はルーキーの時に1回投げたんでね。
うん。
あ、これはいいクォーターバックかなと思ったけど。まあ、去年から今年、22年から23年にかけてちょっと頼りないねって言い方をしてましたけど。
うん。
ちょっとまだこれでいけるかなっていう、ちょっと頼りなさみたいな残ってる感はありますけど、
ね。あります。
うん。まあ、これちょっとまたシーズン見てみないとわかりませんが。ちょっとこれでこのワイドカードの中で一番も割れになったのはラムとデトロイトです。これ、クォーターバック取り替えたチーム同士ですよね。
うん、そうそう、これね。
で、取り替えたシーズンが、ラムズのクォーターバック、スタッフォード。
うん、
これはスーパーボール勝ちました。
うん、
これ、取り替えられちゃったゴフの方はデトロイトでちょっと、低迷というか、
うん、
やっぱ若いねって言われてました。うん、でも、ここまで来ました。
うん、
さあ、ゲームになりました。まあ、タメ張りましたけど、ちょっと、腹的には、ゴフの、
うん、
目立ったような気がしますが、
はいはいはい、そうですね。確かにね、もう少なくてももう、ラムズにとって、ラムズのファンからすると、スタッフォード自体は終わりつつあるのは間違いないやね、これね。うん。
ちょっと、加工気味ですよね。
うん。
ここのところはね、どういうふうに取るかっていう形なんですが、まあ、再三言ってますが、ヒドさんも言っておられるけど、やっぱりポケットパスタで肩をしっかり構えたら、これは強いね。
ああ、ゴフ強いよ、やっぱポケット入ったら。はい。
うん、ですから、ここのところが、だからゲームの分かれ目だったかな、と。
うん。
っていうのと、それからディフェンダー、デトリートのディフェンダー、ヨー・スタッフォードを追い回しましたね。
あ、そう追いかけたね。確か追いかけたね。はいはいはいはい。
うん。うん、だここのところはやっぱりゲームの分かれ目かな、と。
うん。
いう感じはちょっとしますが、うん、さっき言ったクォーターバックの、ヒットにすると、これ7回やったんですね。
うん。
クォーターバックヒットになると、これが6回なんですよね。
うん、
ですから、まあ、お互いにラインの連中たちはちょっと漏らしてるかなっていう部分はありますね。
うんうん、
ですから、ここのところはどういうふうにするか。それから、変な意味っていうか、いい意味でも悪い意味でも、ゴフが敵対意識を持ってなくゲームに集中したっていうのも一つあると思う。
あ、でもね、カッカしてなかったよ、実際。
してなかった。
うん。実際、だから、出され、
このゲームやろうと同じ合いっていう感じはち
ょっと、ね。出されたチームだからどうのっていうことはなかったと思います。はい。
うん。ただ、キャンベルさんね、ヘッドコーチですが、なんて言うんだろうな、オフェンスに対しての意外性みたいなのちょっと出してきたような気がしますが、どうですか？
ああ、でもあれよね、一工夫しないとプレイオフは勝てないっていうのはゲームプランとしては見えたよ。やっぱりライオンズ。
ああ、しかもね、ですから私はここでパスだなと思ったのは、どこの段階でとはちょっと言えませんが。
うん。
ここでパスだなって時に渡してね、ちゃんとボヤードぐらいだったと思うんですが、ランで取ってるんですよね、ファスターを。
うん、モンゴメリーやったかな？取ってたよね、それ。
あ、モンゴメリー、モンゴメリー。
うん。
彼はいいランナーでしたね。うん、
これはでもね、回数、それからヤーデージ、自体も、そんな多くはないんですけどね、時々ですけど、あ、ここパスよねっていうところに、スッとランで来るとかね、そういうのありましたからね。
そうですね。うん。ありましたね。うん。ですから、この、モンゴメリーはあれなんですけど、よりによってって言い方もおかしいけれど、なんつうんだよ、混み合ってるとこわざと走り抜けるんだよね。
そうそう、だからなんちゅうの、壁でも行き詰まってるところを、ピタッと後ろついてから横へスルッと抜けて出るっていうね、
パター
ンね。
うん。うん。これ14回ですけど、57ヤード。まあ悪いですけど、ロングで11ヤードですけど、
うん、
これは完全にむちゃくちゃ辛かったですね、スパイスとして、ね。
これはだから、あれが出てくる。ダイジェストも出てきますわ。なんでこんなところでっていうのが出てくる、出てくる。はいはい。
そうです。う
ん、
これでタッチダウン取るかいな、みたいなところもありましたし
ね。ね、で、
タッチダウン取ったらスコンって抜けましたけどね。
うん。タッチダウン取ったらスコット穴開いてたんですけど、真ん中辺でやったのが、行き詰まってる壁の後ろへピタッとついたから、壁沿いにスルスルっと抜けて前に出るってよくやってましたからね。うん。
やってましたね。ですから、あれはディフェンダーはちょっと本当によく見てないと、踏み切れんですからな。
うん、それで、ランナーは見えてるんですよ、壁の後ろにね。でも、どっち出てくるか分からんからさ、あれが。
そうですね。うん。まあ、対話ちょっと、おろつくでしょうね。
うん。対話ちょっと遅れる。うん。
うん。それで、レシービングの方なんですけど、これ、ブラウンってのがいて、これ7回。ターゲット9回の7回ですから、前に110ヤード。
うん。
まあ、これも OK ですね。
まずまずです、これはね。ロング30です。
レイノルズ。うん。これも5回の80ヤード。 まあいいでしょう。
うん。
7回のターゲットで5回ですから。
うん。
まあ、ここのところですかね。ですからやっぱり一番のスパイスだったっていうのはやっぱりモンゴメリーになりますかね。
うん、これになると思います。それと
プレーでしたね。
うん。で、ライオンズ良かったっていうのがね、これやっぱりラムズにやられてる部分でね、あれなのよ。タッチダウンパスがないのよね。ラン、ラン、ランで。
ああ、そうでしたね。うん、そうでしたね。
だからトータルでやっぱりその、あれなのよ。主たる武器っていうパスを抑えられながらも、やっぱり、モンゴメリーの努力とかさ、それから、ゴフ自体がゴリゴリ前へ行くというか、とにかく、捕まっても行くみたいな感じがあって、うん、そういう意味での機動性はラムズにありませんでしたのでね。そういうあれで。
そうです ね。うん。ですから、これ、このゲームに関して言えば、ことわけで5位で 80.5%、277ヤード、
うん、
ワンタッチダウン、インターセプションなし、
うん、
レーティング 121.8、3位ですわ、
うん。
ですからね、レーティングがいいってことはね、そこそこポイントで稼いでるってことですかな、
うん、
プレイのあれで、
うん
うん。ですからこれに比べてラムズの方なんですが、うん、そうですね、これで 69.4%、これ2位なんですね。
うん、
367ヤード。まあ、スタッフとしては当たり前の数字かもしれない、
ね。そうです、そうです。はい。
うん。2タッチダウン、ゼロインターセプション、120.9、5位なんですよ。
うん。
ですからね、ゲームの作りとしてはね、まあこれある意味五分ですね。これはクォーターバックのレーティング数がね。
うん、うん。
ですから、あと試合内容の、構造という時の決め手があったかなかったかのゲームだったん
ですね、これ。うん、だから、1点差ですからね。だからここで、やっぱりあれよね、ライオンズに1ずつの長があったのは、結局、ゴフに、もうパスないぞ、という、覚悟させたところに、こう、勝機があったのかもしれない。で、逆に、うん、逆に、スタッフォードの方は、いつものようにパスで行くっていうね、パスは取っていったからね、そこの、
あれ。ね、うん。ですから、相変わらずのスターメンバーであるところのコップね、17番。
はい、17番、はい。
先ほど走ってたし、取ってました。これ良かったですけど、うん、めちゃくちゃ良かったですけど、ルーキーオブゼイヤーもらった泣くわ。
うん、泣
くわ。私が好きな。
はい。
泣くわ。9回の9回の181ヤード。
うん。
これは立派ですよね。10回ターゲットで9回ですから。
おお、9割で。
ワンタッチダウン取ったね。大したもんですよね。
これは大したもん。だから、ここのところがやっぱあれなんだよ。スタッフォードらしいところなんだよね。パスで取らせるっていうのはね。
うん。そういうことですよね。ですから、ここのところはだから、もうちょっとなと思うんだけど、結局、クーパーマークされちゃって、5回で27ヤードですね。俺もっと走ってるかなと思いましたけどね。
あ、そんなもんやった。
うん。だから、スクリーンジラインのだいぶ後ろから投げてたってことなんですかね、走ってたってことなんですかね。
そうですね、スタッフォードもね、最近の流行りなんでしょうけど、ショットガンフォーメーションから下がって、なおかつドロップバックするから、ね、そっか5ヤードほど。
そうですね、そうですね。う
ん、だから、ザーッと投げてるけど、実質距離はそんなに投げてないみたいな感じがあります。
そんな感じ。ね、うん、ですから、中距離になるとワインドアップですけど、ほとんどそうですかね、ミドルからショートになると、大抵サイドスローですね。
それの方が効率ええかもしれんね、ひょっとしたらね。
変わりましたね、ここのところで。
で、
ですから、
うん。いつも僕言うのはさ、もう、万歳やとく食らうのを横から投げるしかないものね、ある意味。
まあ、そういうことですな。うん、そういうことですわな。
うん。
まあ、これしかないと、まあ、必要不可欠でやり始めたってことかもしれませんね。
うん、これも必要迫られたでしょ、この、特に。
まあ、これはしょうがないですね。まあ、そことはベテランの域で、なんていうんですかね、対応が早いっていうことです、ね。
そうそう。で、これがやっぱり、スタッフォードが、これをホスターすることで、もう2シーズン、3シーズンいけるかもっていうところでしょ、おそらく。
あ、ね。
うん。
まあ、我々としてもこれデトロイト、25冊も本買ってますから。
は
っはっは。ってもらいたいですな。
はい。はい。
ただ、上り調子のライオンズ。
はい。
ちょっと、囲みからと思ったラムズ。
うん。
スコア的には拮抗しましたが、
うん。
まあ、俺は本当に見てて、あっていう感じのところが結構あるんで、楽しいゲームでしたね。
これもいいゲームでしたよ。はいはいはいはい。
ね、うん、まあ、このワイルドカードに限って言えば、これはベストのゲームですね。
はい。
まあ、スタートコーダー、このくらいにしておきましょうか。
はい、
まあ、
そう。
まさにプレイオフのところに、今週末のゲームがどうなるか、ちょっと楽しみなところがありますんでね。
はい。そんなわけで、はい、次は、第4クォーターは予想です。そんなわけで、第4クォーターいきまーす、はい。はい、そんなわけで、待望の、といいますか、第4クォーターです。
はい。今週末にありますが、こっち時間で土曜、日曜、2試合ずつ、ディビジョナルプレイオフということで、
うん、
各ディビジョンのトップが決まって、1試合になった、2ゲームになって、来週、再来週末になるかな、
うん。
これが、いわゆるカンファレンストップを決めて、スーパーボールと、いうことになります、
うん。
で、まあ、最初のちょっと予想的っていうか、まあ、雑談をしたいと思うんですが、最初のゲームがヒューストンとボルチモア。
うん、
これがね、ボルチモアが9ポイントつけて、アンダーオーバーは 45.5。
うん。
ボルティモア13勝4敗でシーズンを終えて、ヒューストンが10勝7敗。
うん。
どうですか？やっぱりボルティモアかな。
ボルティモアでしょうね、とね、思うのと、同時にこれは、うん、あれでしょ、バイウィーク明けの、いや、プレイオフ初登場ですもんね、やっぱその、
ね。体が痩せてますね。
うん、それもあって、で、ジャクソンでしょ、ほんで、ジャクソンはもうちゃんとしたクォーターバックになりつつある中で、むやみに走らないパスは的確。で、タイトエンドはええのが湧いてきた、みたいなところも、ね、うん、加えると、よっぽどでない限りね、これはあれよ、もう、ネジ巻かないと勝てませんからね、言ってもね。
うん、ただね、この、ボルチュアのオフェンスにね、さっきも言いましたけど、
うん。
ヒューストンのディフェンスがどこまで追いつけるかってことですよね。
ああ、まあそういうことになりますね。はいはいはいはい。
ストラードもいいですよね、クォーターバックとしてはね。
うん、いいです。
だからね、ある意味ね、これはね、アゲンストしてもらいたいっていう気がちょっと、ヒューストンに対してはちょっとあるん
ですよ。あるあるある。もうパックリ行けっていうのはある。確かにね。
うん。うん、で、行ってもろたらおもろいやろっていうところですよね。
うん。で、あれよね。これ万が一でもディフェンスが冴えたら、これジャクソン走るよ。じゃんじゃん。
走りますね。
うん。多分来ると思う。
うん。走るけどね、これ、仮にですよ、ファーストクォーターでそれが、もう、なんていうの、ディフェンスで追っ立てられると。
うん。
いうことになって、これ、下手すらこのゲーム全体がこの、ディフェンスにやられることのあれで、下手すらスリーアンドアウトになるんじゃねえかっていうのは、ちょっと恐怖的にジャクソンに出たらね、これまたハーバーさんにもヘッドコーチにも言えることなんですけど、
うん。
そうなったら切り替えが来るんでね、確かにヒデさん言うように走ってくると思いますよ。
うん。
で、これね、下手するとね、ヒューストンの当たり強いですからね。
だから、そこが、つけ目、ヒューストンのね、やっぱり言ってもね。
そうですね。うん。そうですね。うん。それから、今回のこのワイルドカードの勢いがストラードにあり、チーム全体にあったら、
うん。
これ下手にボルチュマン舐めれませんよね。
なぜね、やっぱ40点取ったでしょ、ヒューストンが。これ自信になってると思うなぁ、うん。
え、
うん、
だからここのところはちょっとわかりませんが、どうでしょう、勝ち負けヒデさんはボルチュマンに行きますか。
いや、僕ね、タッチダウンの差で行くと、でも、そうか。ひょっとしたら、あれ、オーバータイム気味になるかもしれないと思ってる。ヒューストンが頑張ればね。ただ、勝負があるのは、そんなに大きな差はないと思います。40、これ、本屋さん何本言ってました？アンダーオーバーで。
9。9ポイントのボルチマン。
ボルチマン。じゃあ、アンダーオーバーの何本？ 45 点ぐらい？
45.5。
45.5 か。やっぱロスコアやねんね。そうな
の。5点ゲームですよ。うん。
ロースコアかー。でもキックかな、キックで。どうやろな。
取れるか取れない。
レイブンズかもしれんな、キック。そういう意味で行くと、ロースコアなら。うん。
だから、ね、私はだから、毎回言うように、ヘド曲がりですからね。
うん。
アゲンストでパクって行ってもらいたいと。
うん。
いうところがあるんで。
うん。
とりあえず、キック
です。うん。
これで次のゲームですが、
はい。
グリーンベイと49ers。
うん。
これもあれですよね、グリーンベイの今回のなんかゲームのノリ、
うん。
持ってきたらパーティーがどこまで対応できるかってことですよね、49。
だからこれも同じなんだよ。ヒューストンと同じノリで来るから。あ、やっぱり。
そうですね。
いっぱい得点取って乗ってますよっていう感じ。うん。
ポイントは10ポイント。アンダーオーバー 50.5。これも25から26点ゲームですね。
うん、うん、うん。
インシーズンは12勝5敗で 49ers。
うん。
と8敗でグリーンベイ。
うん。
というところなんですが、まあこれはまあ私は言うまでもなくもう 49ers になってたんですけど、
うん、
ゲームの作りとしてね、
うん、
これがね、グリーンペはね、ラブがね、飛び跳ねてもらいたいんですよね、
うん、
ツンツンと、
うん。
ですからオフェンスがある程度、なんていうかね、張り切って、抜けてくれたら 49ers でオフェンスもいいですけど、ディフェンスがどうかいなってところに来るかもしれませんね。
そうやね。だから僕は、味方からすると、49ers のディフェンスがきちっとしてる、したら、
うん、
その予想通りあんまり点は取れん感じがするね、グリーンベイは。
ですからね、A シーズンで言うと 49ers 全体のオフェンスがヤーデージで人2、うん、ディフェンスが8。
うん、
これに対して、グリーンベイはどこだ、グリーンベイ。グリーンベイが全体のあれからすると、オフェンスが、これもヤーデージですが11位、
うん、
ディフェンスが17位と。
うん、
ちょっとディフェンスが弱いかなと。
でも、
これも、
うん、バランス論、バランス論から言うと、
うん、
そのくらいのバランスが本当は一応いいんですけどね、正直言うとね。
そうですね。
うん。
これでパッシングヤーデージのね、あれからするとね、
うん、
グリーンベイは12位の9位なんですよ、ディフェンスが9位ね。
うんうん。
ダッシングは23位の17位なんですよ。
うん。
やつ。15位の28位なんですよ。
うん。
てか全体的に言うとちょっと、ディフェンスが弱いかなと。
ラッシングディフェンスの28がちょっときついかもね、これね。
で、ね、うん、ですから、これに比べてくると、49ers なんですが、うん、ヤーデージのあれからして、パッシングですが、オフェンスが4位、
うん、
ディフェンス14位、
うん、
これでラッシングでいくと、お互いに3位3位と、
うんうんうん、
いうところなんです。
うん、
ですから、チーム的なあれからバランスからいくと、やっぱり10ポイントつくぐらいの、あれは持ってるかなと。
うん
というところなんですが、やっぱりゲームの何ですかね、雰囲気とノリってものがありますからな。
だから、入りさえ良かったら、これグリーンベイ来るかもしれんと僕思っててね。
ああ、それもありますね。
うん。うん。
だって意外とパーティーが落ち着いてる部分がちょっとありますんでね。
うん。
ですから弱みはそこだろうというか、グリーンベイに対してはね。
うん。うん。うん。
で、おそらくどうやって突っ込めるかということと。
うん。
からレシーバー陣が結構充実してますんでね、ここは。
うんうんうんうん。
ただ今回のグリーンベイみたいに傷んでなければいいかなっていうレシーバー陣ですよね。
うんうん。
頑張りましたからね。
うん。
まあ、やってみましたけど、どっか、表見えないところでどっか誰かが傷んでやせんかいなっていうちょっと心配はあるんです
ね。うん、確かにね、もういいシーズンで15試合、16試合やってると、どっか感がおかしいんですよ、みんなね。だからそれも、
うん。
ただ、そこをほら、言うてもさ、バイウィークで、なんていうの、立て直すチャンスもあったんで、そういう意味では、ボルチモアのバイウィークとは違いますし、サンフランシスコとは効くと思うな、俺は。
そうですね。
うん。うん。
で、まして、まあ、ラストウィークを負けても勝っても同じ合いっていうところがありましたからね。
うん。だからそこのところ。
まあ、今同じ。
うん。だからラストウィークを流せたのは良かったんだよね、サンフランシスコ的にね。うん。
実際もってして、マカフィ、23番を休ませました。
うん。
それから、パーディーも休ませました。
うん。
要するに、怪我のところちょっと養生してくれと。
うん。
で、お互いちょっとまあ、パーディーの場合は腕、投げ腕ですね。
うん。
それから、マカフィーの場合は、ハムストリングがやられてると、ちょっと言ったんです
よ。うん。
というところで、2週間休めはなんとかなるだろうというところで、ちょっと、ゲーム、チーム的にはちょっと安泰でいけるんじゃないかなっていうふうには思ってるんですが、
うん。
グリーンベイのこれ、今週勝ったところの勢いってものがありますからね。
いや、今回もね、この勝ち方がすごいのよ。やっぱ若い人がたくさん点取って自信持ってくると、
うん、
ああ、ちょっと、なんか掴んだらバッと来るのだよね、やっぱりね。
うん。ちょっと後編のところはちょっと、お互いにあれがあるんですが、まあ、私は相変わらずですが、これからあれを取るしかないんで、49。どうですか、ヒデさん。
いや、僕もこれ49なんですよ。これは。うん。多分ね。うん。
次のゲームなんですが、うん、が、まあ、こっち時間で言うと、日曜日になる。タンパベイとデトロイト。
うん。
デトロイトが 6.5。
うん。
48.5 アンダーオーバー。こういうことです。うん、タンパベイと。
50点ゲームか。だって、50点で、その、両チームで50点ゲームで、これやっぱゴフのパス見てるね。やっぱりね、僕は。うん。
さて、まあ、さっきも言いました時に、完璧なゲームを、いつか、まあ、人生の中で聞いた、この試合の中では、レフィードが、とりあえず、いいパフォーマンスを見せましたんでね。
うん、
ね、
うん。今シーズンベストは先、この先週のゲームでしたからね、確かにね。
うん。
うん。
で、なおかつ、まあ、言うてはね、後輩ですからな。
うん。
うん、まあ、キャリアから言っても、でも勢いはついてますんでね、タンパブレ
ー。うん。
あるって、まあ、ある程度、淡くはないで、デトロイトということでね、落ち着きは多分5区にはあると思う。
だから、ゴフがポケットから出るようでは負け。要はもう、結論はそこです。
うん。そんなとこですね。
うん。
だから、それもあるし、からタンパクのメイフィードも、まあ、ポケット出るんですが、これ、ターゲットをうまく絞っとかのことには、通り、今週のワイルドカードのゲームみたいなことになってればいいですけど、
うん。うん。
さあ、これがだから、まあ、もう一つ上行くんで、力が入って変に肩が硬くなった日には、どうかなっていう部分もちょっと出てくる。ね、
うん、だから僕はだから、
そういう気分がありました
ね。ありましたからね。だから、慌てなくてもいいところで慌てて負けたりしたこともあったので。
そう、
うん。だから僕はね、今週の勝ち具合からすると、
うん。
まあ、カンマさんも俺も勝ってるからかもしれへんけど、ゴフの落ち着き変えたいねと思って、で、パスがダメでもランでなんとかしのげる、ゲーム作りしてきたので、ここはやっぱ監督さんの腕次第でしょうねと思いますけどね、はい。
ですが、ケンブレさんもそうなんですけど、やっぱりディフェンスのハッチンソンですよ。
おうおうおう。
もう、あの、なんていうんですかね、壁抜けますよね。
うん。
だから1位の TJ ワットですね、1位の JJ ワットですね。うん。おいで、2年目してここまで来てますからね、彼にすればスーパーボール行ったらこれ大金星ですからね。
うん。はい。
ルーキーっていうなんてそうそうはないですからね。うん。まあ、まあ、今年はルーキーじゃないですけど。
うん。
あのプレッシャーはかなりきついものがあると思う。
あると思うな。うん。
ただメイクフィールドの逃げ足もね、比較的速いんですけど、まあ、ジャクソンほどではないんですけど、
うん。
まあ、その前にターゲット見つけて投げるんで、
うん。
でもタックルっていうか、いわゆるヒットってやつは食らうんでね。
食らいますよね。はい。はい。
まあ、どうかなというところもちょっとあるんですが、
うん。
まあ、我々はもう文句なしに押すしかないで、トロイトってとこですかな。
これはもう、これはもう、やっぱあれよ、ちょっとこう苦労してきたゴフにやっぱり一本取ってほしい感じはします。はい。
そうですね。でまあ、これはまあ、なんこしのないですけど、オフェンスから行くと、やっぱりオフェンスで3位、ディフェンスで19位。
うん。
これちょっとバランスが良くないんですね。
良くないですね、はい。
パラから、パッシングで行くと、ディフェンス、オフェンス2位。
うん。
ディフェンス2位じゃない。ですからディフェンス、パッシングプレイにはちょっと弱いってところですね。
ああ、なるほど。はい、はい、はい、はい。
それから ラッシングで行くと、これね、いやですけど、これ5位で、ディフェンスが2位なんですよ。
うん。
ですから、ラッシングヤーデージから行くと、ディフェンスはタンパベイのラッシングを止めきれるかもしれないっていうところがちょっとあります、
ね。そうですよね。やっぱそういう意味では、その、チームとしては、その辺の、やっぱりその、ディフェンスの、ランディフェンスについては高性能やということですわな、そういう意味でね。
そうですね。
うん。
ですから、パスディフェンスをちょっと固めれば、これ5位ですけど、タンパベイはちょっと抑えきれるかもしれないなっていう、ちょっと希望的観測はありますね。
ああ、そうそうそうそうそう、それはね、確かにね。
うんうん。うんこれはお互いに、
デトロイト。
デトロイト。
うん。
いう。ね。
うん。
で、最後のあれですけど、カンサスとバファロー。
うん。
これまた同じディビジョンでね、攻めに合ってるゲーム、チームですからね。
これ、俺はもうね、あれ、もう、ジョシュアレンに頑張れ、いう感じです、僕はね。
うん。うん、私も同じですね、うん。これね、バファローの 2.5。
うん。
46.5。
うん。
アンダーオーバー。
うん。
これね、カンサスね、ちょっとね、本屋さんとしては、覇気がないところを、バファローにかけて
ないですか、ね、ああ、そうか、そうか、それはあり
ません。わからない。これはわからないですよ。
うん。
これは、あくまで矢島的私の観測ですけどね。
うん。
なんかスーパーボール取った時、去年の時のあの勢いっていうのはちょっと感じられんのですよね。
うん。で、今度逆に、しんどい飯的なバファローの爆発っていうのも僕期待する部分あるんですよ、やっぱりね。
そうですね。う
ん、
まして、去年あれしてますから、ジョシュアレンスは今年こそだという勢いもあるでしょ。
あるあるある。出なかったらさ、危ない名刺は自分から前へ、その体を前へ向けて突っ込むようなことしないですよ。やっぱりそこは。
そうですよね。
うん。うん。
あるし、結局去年やられたっていう部分と、去年行くつもりだったっていう部分も多少あると思う。ね。
うん。
で、ですからましては、だから今年こそっていうこともあるだろうと思うし。
うん。
これはもうはっきり言って、このディビジョンにおいてはもう観察がある意味負担になってますからな。
そうよね。
上の、この蓋をとにかく跳ねのけにはいかないわけです
よ。そうそうそう。ここを跳ねのけないと、次のステップのスーパーボールには届かないですからね。うん、はい、うん。
この勢いに行きたい。
うん。
もうそれこそ30年ぶりくらいに、とにかくバファローはスーパーボールに行きたいってのがありますからね。
うん。うん。
本当に一つ兼ねてるということですよね。うん。
それと、僕、先週言いましたように、あれよ。すべての東部の期待を、背負ってる部分あるじゃないですか。やっぱりニューヨークとか。
あります、あります。
うん。
ただね、ここもそうなんです。
うん。
寒いんです。
ああ、なるほど。
バファローです。屋根ありません。
そうそうそうそう。イケイケになってるでね。うん。
だからね、じゃあ、ここのところで関数が2試合もあるですよ。カチンコチンの中でやらざるを得ないわけですよ。
そうそうそうそう。確かに。はいはい。
うん。まあ、そんなこと言ったってバファローだと同じでしたけどね。
うん。
ですから、こういうところを比べてくると、ある意味暖かいところでできるチームと、寒いところでやるチームって、これ。ちょっといろいろ意味で、まあ問題とは言わないけれども、辛いもんがありますな、選手たちにとっては。
うん。で、なんかあれでしょ？バッファローが一つ、州知事さんが、なんか、うん、その悪天候のために、日程をずらす可能性を示唆してありましたな。
うん、あ、ありましたね。
うん。
ですから、このワールドカードを一日、マンデーに移しましたからね。
移しちゃいましたからね。あの時になんか、要するに球場に来られても、この、帰るのがやばいかもしれないとか言って、知事が言ってたって。
ああ、来ましたね。
うん。うん
ですから、あの辺の寒さって急に来ますんでね。
そうそうそう、そうみたいね。
あなたが動くとね、はい、とんでもない、うん、なんとか勝負ってやつになりますからね。
うん。
でね、ただ寒いだけじゃないんですよ。帰りの車で帰るときにね、滑るんですよ。
そうそうそう、それが問題だ、
みたいな。あるか。うん、それが一番問題なんですよ。
うん。
あれでね、意外とああいうところに限りがあってね、スタッドレス履いて、はい、履かんのですよ。
あ、そうなんや。はいはいはい。
意外と。だから、それで、なんだっけ、 チェーンをつけるかって言ったらね、リンが生えたらどないすんねん、めんどくさいからみたいなところがあるん
ですよ。ああ、なるほど。
カリフォルニアもそうですけど、雨降ったって傘ささんやつが結構多いんですよ。
ああ、
ですからね、まあそれもあってとはことだと思います。まあ、今時の時期ですから、まあ、タットレスが生えてるぐらいはいるだろうとは思いますが、結構にね、あえていて、夏タイヤをガレージに置いとくっていうのも面倒なことなんでね。
はいはいはいはい、はい。
まあ、球場に行くのは結構まとまっていくだろうとは思いますけどね。うん、まあ、バスで天気は多くなるだろうと思いますけど。
うん。
まあ、それにしても、あの寒い中で試合時間が3時間。
うん。
待ってて、行くだなんだって言ったら6時間から時間つくめ、表にいなきゃならない。
そうか、そうか。入場前も含めたらそんななるよね、確かに。
ポケット回路ね、3つくらいね、予備持ってかないってことですよね。足はここいるわ、その中でビールは飲むわ、バカは裸で応援するわでね。
そうよね。はいはい。
まあなんですよ。まあ、予想的にはまあこれでいくとどうですかね。やっぱり、私もヒデさんバッファローかな。
これは買ってほしいというそう希望でね、確かに。うん。
ね。私もそうですね。
うん。
なんか、ジョシュアレンにね、期待通りにっていうか、ルーキーの時に、まあ、あえて細かくは言いませんが、あれだけ言われてきたのがね、ちゃんとやってるじゃないですか。
うんうんうんうん。
期待に応えてるっていうか、まあ、バッファローも、彼自身にかけた、あれには乗ってくれてるから。
うん。
ここのところはちょっと報いてもらいたいなというところはあります
ね。はい。それあります。はい。
あ、今週はちょっとあれなんで、まあ、デビジョンは4試合しかない。まあ、当たり前なんですが、
うん、
これ全部、機会があったら見てください。いいゲームになると思います、ね。はい。全部がね。
はい。なわけで、今週のところは、この、もうね、いろいろニュースが溜まってるんですが、とりあえず、ゲームに集中してお届けしたいと思いますので、今週は、はい、この辺でお開きでございます。お相手は大阪から秀太郎と、
カリフォルニアからカンマでした。
おやすみなさい。
おやすみなさい。